はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
東京もね警備厳しいんですけども、大阪はねすごいことになってるんじゃないかなと思ってね、高速道路までね一部止めるという話になって、それから考えるとね、オリンピックの間は東京はどうなるんだろうと思ってね。
そうですね、期間ももっともっと長いわけですもんね。
長いでしょ。トランプさんが来た時もね、日本中の警察の方が東京に集中したんだけども、国際的イベントやる価値はあるけどどうかなというふうに思うこともありますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。香港政府の報道官は、中国本土への容疑者移送を可能とする逃亡犯条例改正案について、政府は改正作業を完全に停止した。来年7月に廃案になる事実を受け入れるとの声明を発表しました。
まあ、この声明を出したにもかかわらずね、やっぱり若者たちのそもそもこの法案を持ち出したことに対する反対があるし、行政長官がね辞めないことに対する反対もあります。 G20 でやっぱりこの問題を注目してほしい、話し合ってほしいという希望もあるんだろうと思います。今回思ったのはですね、香港を支援する台湾の動きも伝えられていてですね、まあ中国はいろいろ思惑があるんだろうけれども、やっぱり自由の空気を吸ったね、香港、台湾の若者たちの熱意というものにはね、賛意を表したいなというふうに思いますよね。
ユニクロを運営するファーストリテイリングは、優秀な若手の確保に向けて来年春にも人事制度を見直し、入社後最短3年で子会社の幹部などに抜擢します。年収は1000万円を超え、欧米勤務では最大3000万円程度とします。
今週はね、企業の人材獲得競争がやっぱり結構厳しくなってるなという話、それは当然なんでしょうけれども、ポイントとして取り上げたいというふうに思います。
国内 IT 大手の NEC と富士通が定時株主総会を開き、NEC は人工知能に注力し、定款に医薬を加える一方、富士通ではヨーロッパ事業への懸念の声も聞かれました。かつては通信機器や半導体で日本の IT 産業を牽引しましたが、アメリカ IT 大手GAFAなどの台頭で停滞が続いています。
やっぱり日本の IT 企業どうなのかなというふうにね、考えていたらね、定款に医薬を加えるとちょっとね、行き詰まりの感じがありますよね。もちろんその医薬をやるのは富士フィルムもそうだったのでいいんですけれども、人工知能、まあ日本語という壁を打ち破ってね、人工知能の分野でどのくらい存在感を打ち立てられるのか、 NEC 富士通ね、両方とも大きな挑戦にね直面しているというふうに思いますよね。
経済産業省が中国通信機器最大手ファーウェイの最新スマートフォンの構成部品の5割程度が金額ベースで日米韓に依存していることが分かりました。アメリカのトランプ政権が計画中の対中関税第4弾が発動され、アメリカの需要が減少すれば日米韓の企業に打撃が広がる恐れがあります。
G20 の場で開かれる米中貿易協議、トップ協議なんですけれども、これ29日に開かれるんですね。ちょっと今のところどうなるかということは申し上げられないんだけども、それと関連してですね、ポイントで G20 大阪サミットに関わる話をします。その中でやっぱり出てくると思うんですけれども、いかに今の IT 産業はね、国際分業で成り立っているか、で逆に言えばそれはアメリカの企業がファーウェイに商品を出さないと言い出した時には、 同じようにファーウェイに商品を出している部品を出している日本や韓国の企業にとって、ファーウェイの売り上げが落ちることは自分たちの企業の売り上げが落ちるというね、そういう複雑系の世の中になっているので、一箇所で紛争が起きることの影響っていうのはかなり大きくね、広がってしまいますよね。
アメリカのトランプ大統領はテレビのインタビューで、もし日本が攻撃されれば私たちはどんな犠牲を払っても戦う、しかしもしアメリカが攻撃されても日本は必ずしも助けてくれないと述べ、日本との安保協力に対し不満を表明しました。
まあ、私はね、日米安保条約の基本的な枠組みが日本が第二次世界大戦で負けた時に作られたものなので、まさかねアメリカが攻撃されるなんてことはないし、それを日本が助けるなんていうことは一種アメリカが日本に軍備を持つことを許すということにつながるので、まあこういう協定ができたんだと思うんですね。でも70年とかね、80年という時間が過ぎる中で、それを不平等じゃないかと言い出す人は当然いますよね。実際そうなので、だからもちろんその日本がアメリカ軍に基地を提供しているとかそういうことはあるんだけれども、トランプさんみたいな言い分の人は出てくることは明らかなわけですよ。だから日本が全体的な構造の中で自国の安全保障をどう考えるかってことをやっぱりしっかりもう一度考えて、各国とどういう枠組みの中で協力できるのかっていうことは考え直す必要があるし、トランプさんはそのね、いいきっかけになるんじゃないかなと私は考えてるんですけどね。
トヨタ自動車は運転ミスによる事故やトラブルへの安全機能を拡充します。アクセルとブレーキの踏み間違いに対応した安全装置を後付けできる対象者を広げます。高齢ドライバーの不注意による重大事故が続いていることを受けて対策を急ぎます。
このね、後付けできる対象者というのが非常に重要ですよね。というのは、私もそのつながる車の番組やってますけれども、いつも思うのはね、それ新車はね、また来年発売される車は最新の装置がつくであろうと、それはいいですよねと。でも問題なのは、事故を起こしてるのは既存にね、もう5年前とか10年前とかに発売された車であって、そういう車は新機能とは関係ないわけじゃないですか。だから後付けできるっていうことが重要であって、デンソーさんのね、事業説明会にも私出ましたけれども、デンソーさんもそういうことを言ってましたよね。デンソーが言ってるってことはトヨタがそういうことを考えてるということであって、まあ今回ね、どういう後付け、あんまり高いとね、もうお年召した方なんかね、もう俺は大丈夫だみたいなことで済まそうとするだろうから、だから後付けの例えば誤操作防止装置みたいなものについてはですね、国が少し補助するとか、そういうことしないと事故がちっともなくなりませんよね。重要なのは新しい車に何ができるかではなくて、すでに街を走っている車が事故を起こさないための機械的システム的な枠組みを作っていくということが重要だと思いますよね。
安倍総理大臣と G20 サミット出席のため初来日した中国の習近平国家主席は、大阪市内のホテルでおよそ1時間会談しました。安倍総理が来年春に国賓として再来日するよう要請したのに対し、習国家主席は、来年春に帰国を国賓として訪問するのはいいアイディアだと答えました。
まあ、この問題はですね、すぐポイントのところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。はじめは、今日と明日の日程で G20 大阪サミットが開催されます。
そうなんですよね。この番組としてはね、今日と明日ってやられると今日どういう話したらいいんだろうとね、いうふうに思ってしまって、でもまあ大きな枠組みはですね、あまり変わらないなというふうに思ってまして、まあ次々に日本に降り立って主導の方がいらっしゃるじゃないですか。で、見てるとね、メルケルさんは今朝いらしたんだけれども、はい、こちらに来る前にね、二度ほど痙攣がね、起きて全身にね、2分ぐらいってドイツの報道が書いてありましたけれども、体調悪しじゃないですか。はい、 で、まあ女性最小という点で言うと、メイさんもね、いらして、でもメイさんはあと数日でもうね、お辞めになるということで、ちょっと存在感ないなと。だから今日の新聞見てもね、メイさんの顔がきっちり載ってる写真あんまりないですよね。もうお辞めになることわかってるわけだから。で、まあプーチンさんとかね、習近平さん、まあここら辺は存在感があるんだけれども、その他の国の首脳になるとね、モディさんがね、選挙を経て勝って、今ライジングなところがあるので、まあ存在感があるなということなんですけれども、ムンジェインさんはね、日本に来ても安倍首相と会談もできない二国間関係になってきているということで、今朝のね、新聞にもありましたけれども、各国主張はバラバラですしね、前は保護貿易反対というところではね、アメリカも含めて合意できたし、環境問題についても世界で協力しましょうっていうところがあったんだけれども、最近はその二つについて、トランプさんが、アメリカがね、異論を挟んでいるということで、正直なところね、安倍さん共同宣言まとめられるのかなという感じまでする、G20 ということになってますよね。 G20 が始まった経緯を考えると、 G7 だけではね、先進国だけでは解決できない問題がある。気象もそうだしと、クライメートもそうだしということで始まったんだけど、ちょっとこのままでね、主張がバラバラになってくると、マクロンさんなんかはね、気象関係でなんか合意ができないんだったら私は帰るみたいなことを言ってるしね、なかなか難しい会議になったなと。まあそれは要するにね、僕はこう思うんですよ。戦争が終わった直後はね、やっぱり負けた国もそうだし、勝った国もそうなんだけど、共通の敵がありましたよね。軍国主義反対とかね、そういう。でもだんだん時間の経過の中でそういうものは薄れてきて、やっぱりふと気づくと、みんな自分の国の利益っていうことを考えるようになって、まあトランプさんがその代表なんだけれども、でそうすると、僕はちょっと深く考えれば地球環境を守ろうなんていうのは世界各国が合意してもいいと思うんだけど、そうじゃないというところがね、重要ですよね。で、やっぱり軍備の問題とかね、いろいろあるし、まあ世界経済を活発なものにしようっていうことはみんな意見一致してんだけども、多国間協定でね、自分の国が不利になるのは嫌だっていうのはトランプさんの意見なので、世界経済をうまくやろうっていうことについても、貿易がお互いに活発でね、貿易自由にしたら俺の国は赤字出るじゃないかってこう言い出す国が出てくるというね。まあだから平和が長く続いたことによって、各国が自国の主張を強める環境になってきている。で、各国の国民が記憶が薄れる中で、自国第一、自分の生活第一、そのつながりの中で政治家を選ぶ。その政治家はその期待に応えようとして自国の主張をぶつけ合うということですよね。じゃあもう一回世界がまとまるようなことが起きればいいかといえばね、まあそれはだから地球的惨事が起きたりなんかしたら、それは大変なことなわけだから良くないんで、はい、結局は政治家の資質とね、何かことをまとめていこうという意志力にかかってきているわけですよね。だからそういう意味では、そもそも難しい時代に入ってきているというふうに思うんですよ。でも例えばアメリカのことを考えてみるとね、アメリカの大統領は、要するに気候変動なんていうのは、いつどっちに転ぶかわからないもんだとね、最近も言ってて、まあそういう面もあるけれども、でもね、例えばアメリカの人たちとか、アメリカの企業は結構美意識として、やっぱり地球を守らなきゃいけないんだということでね、傾斜を深めていて、政治家の言い分はかなりバラバラなんだけれども、結局そういうところに修練していく可能性がある。だからまあ来年の大統領選挙にトランプさんが勝つかどうかはわかりませんけれども、また次の大統領はね、国民の美意識の変化の中で、例えばもう最近アメリカのニュース見てるとね、すごいですよ。ハリケーンが5個できたとかね、大雨だとかね。で、中国でも南東部にかなり大きな雨降ったりしたでしょ。しかもそれ尋常じゃない雨でね。で、ヨーロッパ見ると、メルケルさんが全身痙攣したのは、気温が40度の時だったって書いてて、ドイツで40度ってどういうことと思ってね。
ちょっと想像できないですもんね。
経験には科学者じゃないので、結論は下せないんだけど、地球がおかしくなってきているわけで、そこら辺をやっぱりどうにかしようっていう話にはなっていくんだと思います。だからその時間がかかるんですよ。でもね、そういう合意ができるまでね。
はい。
オバマさんの頃はもう世界中がそれで合意してるかと思ったら、トランプさんが出てきて突然ですね、そんなものは関係ないとこう言い出しているわけですよね。まあよく言われることなんですけれども、グループオブ20です。グレートじゃないですよ。グループオブ20が年に一度顔を合わせていること、 によってお互いに二国間の首脳があったりもしているし、全体会議もあるという中でね、会合が持たれているということ自体は重要なことだと僕は思ってるんですよ、
はい、
だからその地球環境維持のためとかね、プラスチックゴミの問題とか、直ちにですよ解決できない問題いっぱいあるんだけれども、例えば堺市でね、プラスチックゴミを食べる細菌が発見されたりとかですね、そういう一歩一歩の歩みはあるので、まあ、政治の動きに加えて、そういうテクノロジーの面で地球環境を守るというようなことを合意できればなというふうに思ってるんですよね。で、貿易はね、やっぱり合意しようがないですよね。はい、だからトランプさんなんかほとんど全体会議あんまり顔出さないんじゃないかな。なんか忙しくてみんなでこうね、二国間協議やってるというね。まあちょっと残念な環境ではあるし、せっかく日本が議長国やってるんだから、なんか各国がそうだそうだって自分の国の予算を使ってまでもね、できるようなプロジェクトができればいいんだけど、まあちょっとそれは期待できないかなと。であるがゆえに G20 としてあまりまとまりがないものになってしまうかもしれないという懸念がある中で、やっぱり米中のね、貿易摩擦、今後の世界経済に通して非常に大きなね影響があって、これに関心が集まっているわけなんですけれども、この番組を行っている現在で言うとですね、はい、どうも米中は一時休戦するんじゃないかという話があって、じゃあ一時ってどういうことだということになるとですね、まあトランプさんが計画している中国からの輸入品3000億ドルについての 25% の課税をですね見送る、または10% にする25ではなくね。わかんないですよ。だから話し合いが終わってみなければね。で、終わって、まあそうしましょうっていう話になっても、トランプさんはいつ主張を変えるかわからないところがあってですね。今見ているとね、まあ中国は弱ってるって言うけど、アメリカだってね、いろいろ懸念抱えているわけであって、減速感が強いわけじゃないですか。で、減速感が強いとですね、何するかというと、トランプさんは FRB に利下げしろ、利下げしろって言ってて、パウエルさんも苦労してますよね。利下げするかもしれない、Will act as appropriate to sustain growth みたいなことを言ってみたりしてですね。でも、今現在でそういう状況になっているかといえばそうでもないとかね。まあ、中央銀行の総裁だから押したり引いたりこうしてるわけだけれども、はい、難しいところに来てるわけじゃないですか。もう選挙までですね、1年半を切ってきているので、トランプさんはね、
はい、
こういうことを考えてると思うんですよ。自分が大統領選挙に直面するときに、来年の11月3日火曜日、景気悪いと嫌だな、ということは考えていると思うんですよね。
はい、
もうそれで最大の、要するにね、彼にとっての懸念材料だと。いろいろ考え方がありますよね。だから今一回落としておいて景気をね、
はい、
来年の春頃からまた上げればいいじゃないかっていう、僕はこれは合理的だと思うんだけど、多分心配性のトランプさんはね、そうは考えないんですよ。で、そうすると今の景気の拡大ペースを維持する、例えばね、今中国と本格的に喧嘩するとどうなるかというと、ガクッと景気落ちますよね、明らかに。だってこの前公聴会やった時にね、アメリカの中小企業の経営者たちはね、もう第4次の関税引き上げは絶対反対だみたいな意見が強くて、であるからして 25% の関税引き上げは一時据え置いて休戦しようという話があるわけですね。だからそういう意味で言うならば、休戦という話、まあアメリカのメディアからも中国からも出てきているんですけれども、十分可能性があるなというふうに思ってるんですね。で、それが6ヶ月なのか、9ヶ月なのか、1年なのかね、わかんない。とにかく、トランプさんという人は選挙しか頭にない人なんで、だからそういう意味で言うならば、選挙後のトランプは何が行動原理になるんだっていう面白い問題があるんだけど、それは置いておいて、中国にしてみても、革新的利益は譲らないとこう言ってるわけですね。で、革新的利益っていうのは2つあって、中国共産党が考える中国という国の革新的利益っていう、はい、まあ二つの条件が満たされなきゃいけないわけですよ。だから国営企業に対する補助金の問題とかね、そういうものは中国共産党による中国経済支配というところに関わるわけで、妥協しないじゃん。だから多分こういうことだと思います。アメリカも意見引っ込めないよと。アメリカにも強硬派がいて、はい、中国もですね、やっぱり共産党支配の革新的利益を失うことはできないので、そのままぶつけたらですね、はい、破裂しかねないので、破裂させたら世界経済、アメリカにとっても中国にとっても良くないよということなので、まあしばらく現状維持をするという方向なのかな。僕は今そんな感じで、一時休戦という話が出てきているのは十分根拠があるのかなというふうに思ってますけどね。
はい、そしてユニクロを運営するファーストリテイリングが優秀な若手の確保に向けて、来年春にも人事制度を見直します。
新入社員でも場合によっては3000万とかね。3000万って言ったら今の日本の大企業の役員くらいの報酬だなと。すごいなと。まあでもね、そういうことをやらざるを得ない時代ですよね。特に AI 関係はそうだし、アプリを作る技術にしてもそうだしね。はい、高い能力を持ってる人を高く優遇しないと、はい、その人たちがどんどんどんどん辞めていってしまうという時代じゃないですか。はい、やっぱりね、日本の家電が衰退したのは、不必要にリストラやったからですよね。つまり、優秀な人から先に辞めていくわけですよ。
ほら、そうですよね。
行けるところがあるわけなので、はい、そうすると、まあもちろん残った人の中にも優秀な人はいると思いますよ。
はい、
でもやっぱり優秀な人は抜けていくということは、一人一人の持っている知識とか技術が非常に重要な時代にあって、企業にとって決定的な打撃になるんですよ。やっぱり企業ってね、よく見てみると、やっぱり何人かの優秀な人間が結構キーポイントになっているっていうケースが多いんですよ。
はい、
特にテクノロジーの面なんかありますよね。この人がいるからこの会社があるみたいなことってやっぱあるわけですよ。
そうですね。
だから日本の会社ってのはそういうのを無視してね、同じような給料でということをやってきたわけだけれども、そんなのが行き詰まるのは目に見えてるわけですよ。競争も厳しくなるし、新しい技術、創造的でなければ企業として存立し得ないということなのでね。で、私はユニクロは別に目立ったことやってるとも思わないし、日本の各企業が、まあ、ある意味、尖った存在感のある企業になるためには、こういう人事制度の改革っていうのは絶対必要だなというふうに思いますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、ものすごく気になった記事があって、
はい、
それは日本経済新聞の記事でですね、タイトルがですね、医療品半分が売れ残り、調達量は増え、値引き状態化、収益より売上高という、その日本的なね、商売のやり方、あの医療品に関する商売のやり方が悪循環に陥っているという記事を見てですね、まあその前から感じてたんだけど、街歩くとね、医療品屋ばっかりなんですよ。誰が買うのかなと。
そうですね。
デパートもあるし、スーパーもあるし、でもスーパーなんか見てると医療品が不審じゃないですか。デパートもそうですよ、実はね。で、その一方でネットがあって、ネットっていうのは品物を選びしようと思ったらですね、カラーからサイズから含めてほぼ無限大なわけじゃないですか。
どうしたらいいかわからなくなるという
か。買いくらい多様でしょ。
はい。
私はね、だからそういう意味ではこの記事読む前も、医療品って多すぎるだろうと、さすがにこれだけやりすぎたらと思ってたら、
はい、
英語のセールがね、あまりにも平凡になったためか、いろいろな国の言葉を使ってね、セールを表現してるんですよ。ああ、こういうふうに逃げてんのかと思いながらね。セールの文字が踊るのはね、ほとんど医療品のところですよね。多く作りすぎてるなと思ってたら、2018年に市場に投入された医療品のうちで、実際に売れたのは 46.9% っていうのが日経新聞の書き出しなんですよ。え？半分売れてねえんだと思って、すごい数字でしょ。ユニクロさんとかが、中国でね、大量生産を始めた頃から始まったらしいんですよ。つまり供給過多はね、
はい。
で、それは何故かというと、例えば日本から発注するときに中国の工場がね、うちは嫌だと。これぐらいの規模がなければ作りたくないとかね、こう言うと、はい。なので、大量に作るということらしいんですよ。まあ、それはあるかもしれないなと。例えばね、日本からこれ100着作ってくれって言われるのと、1万着作ってくれるっていうのとは全然違うじゃないですか。
そうですね。
絶対100着だったらその度にね、機械入れ替えてこうやってやらなきゃいけないじゃないですか。で、それもあるらしいんですよ。そういうふうに考えたときに、今の医療品ビジネスっていつか行き詰まるなと思ったんですよ。
ですよね。
だって半分売れ残るってね、どうすんですかそれ。 だから省エネとか言うけど、なんだそれ、倍も作ってんじゃねえかと。じゃあ、だから、オーダーでね、作って、生産量を減らせるかっていうと、そうでもないですよね。というのは、まあ、高くなっちゃったりして、ユニクロで自分のサイズね、作ってもらうっていうのもね、時間かかるわけで、衣料品なんてね、特に今のね、はい、T シャツとかいうのはもう見て、あ、これがいいっつって買って、それすぐ着るっていうのがやり方なので、
はい、
でもね、思うんですよ。例えばね、青山三丁目にベルコモンズってのがあって、もう今最後の立ち上げみたいになってるんだけど、
改築して
る。そう、あと何になるのかなっていうのは興味があるんですね。で、赤坂見附にはベルビーっていうのがあってですね、それはね、いつ行っても人少ねえなと思ってたら、ビッグカメラに衣替えしたんですよ。
そうですね。私も時々利用させていただいたり、うん。
伊勢丹もね、ずっと衣料品強かったんだけれども、最近は婦人服のところでね、婦人だと言って。だから衣料品ビジネスがやっぱり曲がり角に立ってきていることはね、確かで、街にもね、パパママショップみたいなので結構あるんだけど、これいつお客さん入ってんのかな、みたいなところもありますしね。よしよしの問題ですよ。でもね、作ったものの半分以下しか売れないってね、ありえないな、というふうに思っていて、このビジネスが近い将来非常に大きく変わるのではないかなという予感が街を歩きながらしています。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、売れ残る衣料品でした。
真矢美希です。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
G20 の開催ど真ん中にお送りしているので、まあ終わった時にね、どんなことが起きるのか、やっぱり今ちょっと世界経済ね、曲がり角になってきているなというふうに思ってまして、世界的にものすごい長期金利が下がってきていますね、はい、それはどう考えるかですよ。景気が弱いって考えるのか、各国中央銀行が金融緩和するぞって受け取るかですよね。だから先々週にかけてのニューヨークの株なんかはどっちかっていうと後者を取ってきたということなんだけれども、じゃあ減速するってどのくらいと。減速したって雇用環境はものすごくいいわけじゃないですか。アメリカ 3.6 だし、日本もいいしね。だからね、最近思うのはね、なんかすごく新しい経済が始まってきてるなということを思うので、はい、そこら辺もね、この番組で取り上げていけたらなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。